感謝をいたします。このバプテスマを受けるってそこに書いてありますけれども、イエス様が、主イエスがバプテスマを受けるという意味でございます。感謝をいたします。マタイによる福音書3章というところ、ここにその頃ばと書いてあります。その頃というのは、まあ、イエス様が成人なさって30歳になられた頃だから、紀元26年かこのくらいだと思います。皆さんよくご存知でしょうけれども、西暦という年数は当時の学者がですね、間違って設定します。だから4年か その3年か4年狂っている、ちょっとその年年数が狂っているそうです。まあまあそれはそれとして置いて、とにかくイエス様が30歳になられた頃と私たちは覚えておけばいいでしょう。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの穴で教えを述べ始めていった。悔い改めなさい、天の御国は近づいた。悔い改めなさい、マタイによる福音書に初めてここに出てくる言葉です。悔い改めなさい。そして多くの伝道者たちが使ったフレーズです。悔い改めなさい。日本人は悔い改めというと後悔というのとごっちゃにするんですね。やってもうたー、しまったー、この次からそういう失敗はしないように心がけましょう。それは後悔ですね。後悔と悔い改めとは違うんです。前にも私はここで言ったと思います。放蕩息子の例えのところで、息子がいわゆるお父さんのところから出て、自分は自立したと思って出て行ったけれども、そこで金を放蕩に身を持ち崩してしまって、そして没落して、最後は豚の食べるそのイナゴマも食べたいと思うほどに落ちぶれました。そこで彼はふと我に返って、そうだ、父の家には食べ物がたくさんある、もう一度あそこへ帰ろう、そういうその心を翻して父の家に向かって歩き始めた。要するにまたあずらのところに方に行っていたけれども、思い返して立ち返る。今まで宗教用語を使うならば不義、この不思議の不義、義と書いた不義です。正しくない方向に行っていたけれども、もう一度帰って正しい道に戻ろう、そう決心をした。それが悔い改めです。なぜですか？なぜ悔い改める必要がありますか？ヨハネはさらに言います。天の御国が近づいたから、こう言っております。天の御国が近づいた、 ヨハネの風貌、ラクダの毛衣を着て、荒縄で腰を縛って、そして多分ヒゲは顔を覆っていたと思います。頭もボーボーであったと思います。そういういかつい風貌からのヨハネの口から出た言葉は、悔い改めなさい。そしてその次に、神の御国が近づいてきたから悔い改めなさい。非常にわかりやすい単純なメッセージですね。ある人々は言います。キリスト教のメッセージはどうもわかりづらい。もう理屈ばっかり言ってて、ちんぷんかんぷんってさっぱりわからない。けれども、初代教会の人たちは語ったそのメッセージというのは単純でした。そして、バプテスマのヨハネが語ったメッセージも単純です。相手の語源を取るような言葉は一つも使わなかった。そして、ここに、ね、悔い改めなさい。なぜ悔い改める必要がありますか？神の御国は近づいたから悔い改めなさい。バプテスマのヨハネのメッセージは、そういうメッセージでした。わかりやすいですね。悔い改めるって何？そして神の御国が近づいたから悔い改めなさいとバプテスマのヨハネは言いました。そのメッセージを聞くためにユダヤの各地方から大勢の人々が寄ってきました。そしてここにこの次にこの3節にはこのバプテスマのヨハネがなぜここでこの悔い改めのメッセージを語っているか、証しをしているかが書かれてあります。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。旧約聖書の時代から、そしてこのイエス様の時代、ユダヤに住む民はいつも、ユダヤ人たちはいつも外国の圧迫を受けておりました。イエス様の時代にはローマという強大な世界帝国がやはりユダヤを圧迫しておりました。そしてユダヤ人たちは新いわゆる宗教税というのも払って、おまけにローマという国のためにも税金を払わなければならなかった。だからその税金をそれぞれの国払わなければならなかった。そして宗教法というのがあって、またローマの国からこれこれのことをしなさいと言われる法律があって、この二つの法律の狭間の中にあって、権力の狭間の中にあって、両方の権力 その圧迫をよく受けております。一つの例を挙げるならば、聖書にも書いてありますね、その安息日には何歩以上歩いてはならない、またはハンカチを地面に落としたらそれを身をかがめて拾ってはならないとか、井戸に羊が落ちてもそれを助け上げてはならないとか、いろいろと、なんか私たちはこんな不合理な理屈に合わないことまで法律で定められておりました。立法で定められておりました。そういう苦しみの中にあって、民主たちはきっと今に 救い主がいらっしゃいます。いわゆるこの自分たちの苦しみから逃れさせてくださるお方が必ず生まれてくる。旧約聖書の絡みを一生懸命調べて、そしてその旧約聖書に書かれてある救い主のくだわりを丹念に探し出しては、ここにこう書いてある、ここにもこう書いてある、だからきっと今に自分たちを救い上げてくださる救い主は生まれてくるんだ。彼らは、敬虔なユダヤ人たちは真剣にそのことをその待ち望んでいた。そして彼らは待ち望んで、ある人はそれがいつの間にか悲しい諦めに変わっていたかも。ある人は、例えば熱心党という党がありました。その人たちは光と呼ばれるこのこういうふうに湾曲した鎌のようなその担当を持って、そしてこの神の王国は自分たちが直接行動を起こしてこのユダヤの民の上にもたらさなければならないんだ。熱心にその旧約聖書を信じております彼らは。どうしてそれでついにはいつまで待っていても神様が直接手を下してくださらない。実に内心にそれは私たち信ずる者が実際行動をしてそのことをしなければならないんだと言って、彼らが徒党を組んで、この光と呼ばれる、あの草刈川っていう名前だ、あの名前だそうですけれども、そういう担当を持って、そしてこの自分たちの意見に反対する、あの今のイスラム教の人たちのある派の人たちのようなに、このいわゆる直接行動を起こして自分たちにと同じように立法を固く信ずる人たちだけの国を作ろうとしておりました。まあ、イエス様の弟子たちの中にもそういう人たちのその流れの人たちが何人かおったようですけれども、とにかくそういう人たちがおったり、いろいろことをしてあのおりました。なんとかして救い主が神の国が来るように彼らは願っていたんです。そこに神の使いとして救い主の道筋を備える者としてバプテスマのヨハネが神様から選ばれて、ここに一斉をあげたんですね、声をあげたんですね。そして悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、神様の御国が近づいたから、あなたたちはまず悔い改める必要があるんですよ。ここにこう書いてあります。7節を見ますと、しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。彼らに対して非常に厳しい言葉を言ってますね。マムシの末よ、マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。そしてそれならば、それなら悔い改めにふさわしい実を結んだ。ここに悔い改めにふさわしい実を結びなさい。イエス様を信じてからですと、
イエス様を信じる前と行動が違ってくるはずなんですね。物の考え方が違ってくるはずなんです。現代の私たちに当てはめる、現代のクリスチャンたちに当てはめるならば、ところがクリスチャンになる前と同じ行動をし、同じことを考え、全然あの人はクリスチャンって思われるようなことをしているクリスチャンたちのなんと多いことでしょう。日本人の、外国のクリス、宣教師たちがまず言うことは、私たちが歯がゆくてならないのは、日本のクリスチャンたちは教会では立派にいろんなことをテキパキとこなします。何をやらせても役に立つそうです。外国のそのいわゆるクリスチャンたちに比べて。けれども教会を出てからやっぱり いわゆる信ずる前と同じように行動しているいわゆるクリスチャンと言われる人たち、教会に行っている人々と言われる方々のなんと多いことか。まあ、そんなこと言われると私も刺されるところが多々あるんですけれども、だから日本の教会は力がないんだと言われるんです。イエス様を信じて、イエス様がなったような行いを私たちクリスチャンがするならば、リバイバルなんてすぐやってまいります。すなわち悔い改めにふさわしい身をクリスチャンが結んでいるなら、すべてのクリスチャンが結んでいるならば、すぐリバイバルがやってまいります。しかし、リバイバル、リバイバル、リバイバル、リバイバルと叫ばれ続けておりますけれども、一向に日本にリバイバルがやってこない。それは、一人一人のクリスチャンが、自分はクリスチャンだという自覚が足りない。そういう、いう記事が、つい先日のクリスチャン新聞に載っております。明治の時の初代、日本の初代 のクリスチャンたちはキリストを信じてから、はっきりと彼らの行動は違っていたと言って、ですからあの時代クリスチャンと一般の人というの違いがはっきり表れていたそうです。まあまあ、それは横道にそれないようにしましょう。それなら、悔い改めにふさわしい身を結びなさい。これは、パリサイ人、サドカイ人たちに言っております。パリサイ人というのは、厳格に、いわゆる律法を、旧約聖書を信じて、そして、その旧約聖書を忠実に守ろうとしている人々。もちろん彼らは救い主がいらっしゃる、そしてそのことは固く信じてきた、そういう人です。またこのサドカイ人というのはある程度聖書は宗教、彼らは自分自身は宗教人だと言っておりましたけれども、どっちかというとこの権力の方に重点が置いてしまって、政府の方に権力司法の思考の強い人々であったようです。まあ、そういう人々、その他エッセネ派とかいろんな宗教派があったそうです。そういう人たちの中の一派です。ですからそういう人たちが ヨハネのバプテスマを受けてきた。きっとバプテスマのヨハネが言いたかったのは、もしも本当に悔い改めのバプテスマを受けたいならば、まあ、そういう自分のパリサイ派だとか、自分たちはパリサイ派だとか、また自分たちはそのサドカイ派だとか、そういう立場から離れなさいと彼らは、まあ、ヨハネは言いたかったんだと思います。とにかくただイエス様にだけ、神様だけに使えるものになりなさい、聖書を忠実に守るものになりなさい、イエス様、神様を信じて、そして忠実にその神様を信ずる、その道を歩むものになりなさい。要するに自分の立場を捨てなさい。裸の自分になって神様のところへ帰ってらっしゃい。バプテスマのヨハネの言いたかったところはそういうところだと思います。斧がすでに木の元に、根元に置かれている。要するに神様の裁きの時がもう目の前に来ているんですよ。バプテスマのヨハネの、メッセージというのはそうであったと思います。ここに書いてある10節に、斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。イエス様がいらっしゃったということは、救い主がいらっしゃったということは、すなわち裁きの時はもう目前に来ているんですよ。バプテスマのヨハネのメッセージはそれほど熱烈なものであったと思います。明日と思ってはいけませんよ。もうすぐそこなんですよ。神様の裁きはすぐそこに来てるんですよ。すなわち救い主がイエス・キリストはもうすぐそばに来てらっしゃるんですよ。そのためのそのいわゆる天皇陛下がいらっしゃるときに新しい橋ができたり道が整備されるように、その救い主がいらっしゃる前の準備をするために自分が今メッセージをしているんですよ。バプテスマのヨハネはそれを言いたかったのだと思います。11節、私はあなた方に悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。私はその方の、その、いらっしゃる、その力ある方の準備を、前払いをしに来たんですよ。13節を見ます。さて、イエスはヨハネからバプテスマを受けるために、ガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られ、だからイエス様もヨハネが語っているそのメッセージにもちろん賛成していらっしゃいました。そしてご自分の立場もちゃんとヨハネは理解していました。ヨハネはこの方の道備えをしにするために来たんだ。マムシの生たちやらとパリサイ人たち、当時の権力者たちに向かって叫んだそのバプテスマのヨハネが、 イエス様が目の前にお立ちになった時に言った言葉はこれです。私こそあなたからバプテスを受けるはずなのですよ。あなたが私のところにおいでになるのですが、か？バプテスのヨハネはその時に謙虚に、本当に謙虚に自分の立ち位置をちゃんと理解して、そしてあなたこそ私の上に立つお方、すなわちバプテスマをお授けなる、私にバプテスマを授けるお方ってあるはずなのに、なぜ私があなたにバプテスマを授けるんですか、立場が逆なのじゃないですか、とヨハネはその時言いたかったのだと思います。ある人は言います、え、ヨハネとイエス様とは親戚関係にあるんじゃないの、そうするとヨハネもそれからイエス様も顔見知りじゃないの、言うならば身内じゃありませんか。言われてみればそうかもしれない。けれどもヨハネは幼い時からイエス様を見ていたかもわからないけれども、でもイエス様の中にちゃんと神ご自身の力が宿っているのも、いやいや、神の御子であることをちゃんと認めておりました。そして私は時に立って神様からご指名を受けた時に、ああ私はあのイエス様の道の備えをするために使わされたのだと、自分の使命をちゃんと悟って、そしてその神様のご使命に忠実に従いました。あれ、イエス、あれも確かに私の親戚かもしれないけども、でもね、小さい時からよく知ってるんだよ、そのような屁理屈をヨハネは言わなかったんです。神様からあなたはあのお方の道の内をするために使う、私があなたを任命するんだよと言われた時に、はい、その通りでございます、彼は彼なりに自分の使命に忠実に従いました。ここにヨハネの素晴らしいところがあり、そして自分の立場をはっきりと知っていたという、このことを私たちはこのヨハネの一見荒々しいパリサイ人、当時のこの権力者たちに向かって守りましょう叫んでいた、ラクダの毛衣を着て、先ほども見ましたけれども、ラクダの毛衣を着て、そして荒縄でその腰を縛り、そしてこの飲み水を手づかんで食べていた、なんか一見野蛮人のように見えるその風貌からも思いもつかないような、神様に忠実にお従いするその姿を私たちはこのヨハネのこのメッセージの中から読み取ることができるのでございます。そして同時にイエス様がこの後におっしゃった、今はそうさせてもらいたい、このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。神様が定めてくださったそのプログラムに忠実に従うのが私たちに最もふさわしいんです。 と同時に私たちにも当てはまります。神様が聖書を通してこうしなさいと言われる。ここにおいてはヨハネが悔い改めにふさわしい実を結びなさいと言われる。その実を私たちは果たして結んでいるでしょうか。たくさん私たちは結ぶべき実を知っているはずです。例えば御霊の実は愛、平和、喜び、善意、寛容、その他の実、果たして私たちのうちに結んでいるでしょうか。信じる前にも信じない者にも信じて後も相変わらず私たちは短気で怒りやすくて、そして遊び好きで、神様のことよりまず自分を喜ばせることを優先させる、そういう私たちではないでしょうか。人のことを思う前にまず自分を喜ばせることが大事になってしまう、そういう私たちではないでしょうか。私たちも私たちのうちに実を結んでまいりとうございます。短気な人はもう少し寛容を身につけることができるように、人のために良かれと思うことを実際に行うことができるように私たちもなりたいものでございます。ですからここで言っているその悔い改めにふさわしい実を結びなさい、このことをこの短い間のところに2回も載っている。ということは私たちに神様はそのことを望んでいらっしゃるということです。まあ語っていたらどんどん時間が経ってしまいますからこの辺でやめておきますけれども、バプテスマのヨハネが神様の託されたその使命を忠実に果たしたように、私たちも神様から授けられたその務めを忠実に果たしてまいりとうございます。そしてこうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに自ら上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。聖霊の象徴として鳩が平和の印として鳩が聖書の中では用いられております。鳩かわいいですね。かわいいですけれども、昔は鳩というのは役に立たないと動物の鳥の一つでした。公園は汚すし、まあ伝書鳩は役に立ちますけれども、その他のことになるけれども、聖書の中で鳩という動物は平和の印、ご精霊の象徴として用いられます。感謝です。神の御霊は鳩のように下ってきて、そして自分の上に来られるのをご覧になった。そしてそこから声が聞こえた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。ここから神様にイエス様は承認されました。まあその後になすべきことがもう一つあるんですけども、それは後の機会にいたします。イエス様が洗礼を受けたように、はっきり覚えておかなきゃいけない、聖霊のバスメスバステスナというのがあります。それから 水のバプテスマというのがあります。それを混同しないようにいたしましょう。はい、そうです。
聖霊
がここに出てまいります。私たちも聖霊を受けるように祈ってまいりたい。聖霊は平和であり、聖霊は力です。そして私たちが聖霊を受けるならば、私たちがその力の聖霊を受けて、この地上の生活を有意義に力強く歩むことができますから、感謝です。